はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
まず謝罪なんですけども。
またですか？
いやいやいや、あなたですよ。
私？
あなたが謝ってください。
あ、いやいや、何一つございません。
いやいや、
することは。
先週のですね、林原めぐみさんの回なんですけども、最後、締めに入ってたところ、黒猫さんが締められなかったということで、こんなこと
は。いやいや、それはもうズームの闇です、これが。
こんなことはね、ありえないことです。締められないっていうことは、つまり、安寧を届けてないってことなんですよ。
締められないっていうか、急に終わったんで。
ええ。
ミーティングが。
もうでも分かってることじゃないですか、残り1分でいうところでパスしてるのに、だらだらだらだらね、う
ん、
話始め
て。いやいや、俺何も喋ってなかったと思うんですけど。
本当に申し訳ございませんでした。番組を代表して私から謝罪させていただきます。本当に申し訳ございません。うん、今後はこのようなことがないようにさせていただきます。そして、理由は分かってます。黒猫さんはズームってね、濁してくれましたけど、僕ですよね。うん、僕が東伏見の話したからですよ。こんなのは。
いやいや、関係ねえだろ、別に。
ああ、こうなるんだと。東伏見の話したら、今までこんなね、うん、6年、7年やって、締められないなんて、締められないエンドなんてなかったんです。こんなことになるんだ。
そうだった。たかな、
はい、軽々しく喋るもんじゃないなと思いました。そしてですね、今週はタイトルにもあります通りライフハック会でございます。
はい
はい、皆さんからねメールたくさんいただいてますんで、もう早速行かなきゃなと。
うん、
読みました？
ざーっと読みましたよ。
はい、うん、行きます、引き金先生、黒猫先生、こんにちは。4月といえば新生活の季節。これ4月にいただきました。新しい環境にワクワクしつつも、ちょっとした不安もあるかもしれません。でも大丈夫。これさえ知っておけば、日々の生活がちょっと豊かになるライフハックを2つお届けします。1! 爪切りって、つい100円ショップやドラッグストアの安いやつで済ませてませんか？でもちょっと待ってください。爪切りは週に1回は使う日用品、そして気に入らなくても何十年も使い続けることになります。もし切れ味が悪いと切るたびにストレスが溜まり最終的に健康を害します。逆に高級な爪切りはスッと滑らかにカットできる快感、手にフィットする心地よさ、何十年もストレスゼロ、むしろ気持ちいい。爪切りごときにと思うかもしれませんが、これで人生の QOL が爆上がりしますよ。2. おじさん最近よく眠れてますか？夜中にスマホをいじって気づけば午前2時、とほほ、なんてことはありませんか？現代人は寝る前のスマホが睡眠の大敵。しかも日曜の夜は明日から仕事か、と考え出して余計に眠れなくなります。そこでおすすめなのが、怖い話を聞きながら寝るです。怖い話はゆっくり静かな声で一定のテンポで語られるから子守歌みたいな効果があります。ポイントとしては話し手がおじさんがベスト。おじさんの落ち着いた声には妙な安心感があります。適度に抑揚がなく淡々と語る感じがめちゃくちゃ心地いいです。おじさん最高！だし丸くんでした。テンション高いなぁ。はい、
まあ、爪切りはわかるけど、
ね。これ、ライフハックなのかな？
怖い話なんて聞いたら、眠れなくなっちゃいますけどね。逆に。
確かに。ただね、締められないっていうのはちょっとないよね。
だからもうええって。
本当に。
締めについては。
まあ、締めに行くまでに寝ちゃうんですけど、おじさんのポッドキャスト聞いてると。まあ、怖い話である、あれもないかな。おじさん二人が喋ってるだけで寝れるから。
ああ。
うん。
あとテンポ感と。
そうそうそう。だからまあ、この爪切りなんですけども、今使ってるやつどんなやつですか？
いやいや、さすがに100均ではないけど、まあ多分1000円前後のやつ。
え？
と思います。
貝印ですか？
いや、一回ね、高級爪切り使ってみたいなと思いますけどね。どんだけ違ってくるのか、
うん、はいはいはいはい。
いや、でも、ね、一回買ったら結構長いこと使うし、確かに、とは思います
か
ね。
に何十年ものなんで、でも
うん。
俺多分黒猫さんと一緒で1000円ぐらいの、最低ラインじゃない、最低より1個上の貝印のやつ使ってるんですけど、で、
ね
それが古くなったんで、ちょっと小さめのやつ使ってたんですよ、1個前のやつが。で、ベタなサイズの、大きめのサイズに変えたんですけど、それも1000円ぐらいの貝印から貝印に変えたんですけど、貝印信者みたいなとこあるんで。
一番中途半端、
え？
貝印が。
嘘？
もっ
やっぱ
と
り、
上を、もう一段階上行かないと、やっ
俺
ぱ。
トップメーカーだと思ってるんですけど、貝印が爪切りの。だから、だし丸くんが言ってる高級爪切りも貝印が多分出してると思うんですけど。
ああ、そうなんですかね。
うん。
爪切りの、何、シェア率ナンバーワンの？
ナンバーワンでしょ、あんなの。で、
貝
今は
印？
そんなに、あれだな、使いにくいとも思ってないな。うん、すげえ切りやすいなと思ってる。もうなんか、てっぺんタッチしてるよね、1000円の貝印で。
ああ。いや。だってもう高級のやつなんて万超えるでしょ？何万とかでしょ、多分。いや、どこまで。
なんか、今、意識しすぎて、すげえ間開けてなかった。万超えるよねって。
いや。めっちゃ中学生やん。
すげえ
そ
意
こ意
識し
識
て
する
け
るっ
ど
て。
な。
童貞じゃないんだ
いや、中腰やん。
いや、見えてねえだろ
中腰ですやん。
よ。
自
ビデ
分
オ
で言っ
オフ
て
だ
るの
ろ
に
よ。
興奮しとりますや
あー、行って3000円かな。
ん。え、週に1回も切るのかな？
週に、なんか、あんま決まってないですね。気になったら切るみたい
うん、長くなったなと思ったら切ってるんだけど、
な。
まあ、僕から一つライフハック言うと、足の爪切るときに自分が太ったかどうかが確認できます。
むくみで？
むくみで。もうすげえ
む
切り
く。
づらいじゃんと思ったら太ってるときなんですよね。
ああ。むくみと届かないときね。足まで、腕が。
届くわ。届かねえときはねえけどよ。
いや、もっと、その前に気づいてください。
肉感で体感できるっていう、爪切りの時だけなんですよ、これ。肉感で体感できるんですよね。
いや、靴履くときとか、なんか拾うときとかね。
昔、鶴丸さんの誕生日にあれだな、ドンキホーテで買った高級爪切りあげたな。
それいくらですか？
それ確か、キンキラの、極みみたいなやつで、多分2000円ぐらいだったかな。
いや、どっからが高級に入るの？爪切りっ
いや、
て。
もう2000円で高いでしょ。
ああ、そうっすか？
あんま喜んでなかったけどね。あはあはあはあっ
ああ、
ていう。
爪切りか、つって。
次なんですけど、
はい。
しつこくて申し訳ありません。最後にライフハックをって書いてあるじゃないですか。これね、怖い話の回で、2通送ってきてくれた方いるじゃないですか。バナナ100円と、足が見えたメール。で、その何分後かにこのメールが来て、しつこくて申し訳ありません。最後にライフハックメールもって書いてるんですけど、どういう紹介のされ方すると思ってんの？この人。
だから、総集編で、バババッと、
もうこの人特集じゃん、この回。さ、3通続けて読まれるとしたら。まあ、あの方から来ました。匿名の方です。どうぞ。
しつこく申し訳ありません。最後にライフハックを。発見した時は驚きました。夏といえば蚊ですよね。無駄にパチンパチンやってませんか？蚊が腕に止まったらしばらく待って指先で押さえる。パチンパチンやるより結構な確率で潰せます。お試しください。ベープ使うからいらない？確かに。
まあそういう季節ですよ。
ちょっと泳がせると。
いや、泳がせるっていうかなんか、こ
ちょっ
れ言っ
とす、あ
て、
の、吸わせると。
吸わせるまで行くってこと？
吸わせるまで行くんじゃないですか？
吸われたくないのよ。
だちょっと待つわけだから、
うん、
すぐには叩かないわけだから。
いや、腕に止まってしばらく待つって吸わせてるよね。
吸わせてますね。
吸われたくないんですよ。絶対。
まあ、パチン。ただ確実にやれるぞっていう。
わかる。パチンパチンは結構逃すから。だからこれさ、人間の腕みたいな肌色の棒で、
うん。
蚊が止まりやすいみたいな感じのを作ればいいのにね。
ああ。
蚊止まり、宿り木みたいな。
それがなんか、ベタベタなやつでしょ？
ああ。
上、天井からつる下げるみたいな。
あ、そういうことか。ね、
もう僕は蚊が出たら、リモコンで、
うん、え？
叩くっていう。
何それ？リモコンで叩く？
リモコンでこう、叩くっていうか。
ああ。
リモコンの側面で飛んでる蚊を、パーンってやって、
うん。
それじゃし、案が死んでないんですよ。脳震盪を起こして、
うん、
床で伸びてるみたいな。
うん、
それをティッシュでつまんでっぽいです。
うん。で、それさ、当たったかどうかわかんないじゃないですか。
いや、わかるんです。僕野球やってたんで。
え？
動体視力が半端ないんで。
俺もそういうことしてるときあったんですけど、あ、今当たったかなと思って、ライトで照らして、あ、し、あ、ゆっくりしてるからティッシュでつまんで殺すみたいなのやってたんですけど、やっぱ当たったか当たってないか分かんない時あるんですよね。あ、いや、当たった感覚あるけどいねえなーっていう時あるでしょ。あれ結構時間の無駄なんで、これ逆ライフハックなんですよね。
いや、全然殺せてますよ、僕は。
リモコンで。
リモコンで、リモコンの底、あのね、そこというか、面で。
お前の家のリモコン太いな、じゃあ。
天誅してます、蚊に。
その、肩叩き棒みたいなの売ってないんですか？
だから、ハエ叩きとかでやればいいんだろうけど、もうリモコンです。
ハエ叩きってさ、壁に止まってるハエを叩くものであって、空中の蚊を叩くものはまだ商品化されてないでしょ。
まず汚れたくないんですよね。だから正直、素手で顔なんか潰すとか、はっきり言って考えられないです、僕は。
考えられない。潔癖症だね。
ねえ。
俺は、ベープ使うんですけど、すぐに。スイッチ入れて、まあ、ほっといて、死んでもらうんですけど。でも、ちょっと考えないようにしてるけど、どっかの床には蚊が死んでるんだよなって思ってる。
いや、そうですよ。
ですよね。だから踏んだりするよなって思ってるから、なんかベープって完成形じゃないよなって思ってるよね。
ああ、死体の処理までしてほしいって
そう
こと？
そうそう。確実にベープの四方30センチ以内に落とすっていうところまで行って確実だと思うんですよ。だまだ完成してない
そ
よね。
んなピンポイントで。
商品として完成してないけど、まあ、使わせてもらってるっていう感じ。
いや、あれで完成ですよ。あれ以上ないでしょ。
皆さんの部屋にも蚊は死んでます。
ええ。
それ踏んでます。
まあ、こまめに床、クイックルワイパーで、まあ、床掃除するとか、しかないんでしょうね。
まあ、逆に、
だって、
蚊に腕に止まらせるっていうのを皆さんやってみてください。それ刺されるかどうか。これ、かなりね、こう、熟練してこないと、止まらせて何秒以内に殺せば、吸われずに殺せるっていう時間帯もあると思うんで。
かゆみ成分の唾液を注入されないっていう
そうそうそう。まだ注入されてないセーフみたいな時間があると思うんで。
ね。
続きまして、はじめまして、ラジオネーム、一児の母と申します。こういう名前の人いるじゃないですか。
一時の母、
メルカリの名前とかでも、ゆうままとか、ケンパパとかいるじゃないですか。
ママさん、
子供がもう主体になるんだね、こうなるとね。
もう、子供ができたらそうなります。
自分のことはもういいと。
誰もが。
子供ができた時点でもういいと。一児の母、一児がメインになるんだね。
それ、 それ何が悪いんです
い
か？
や、悪くない悪くない。なるんだなと思って。ずっとサイレントリスナーでしたが、初めてお便りします。さて、私のライフハックですが、洗面所で手を石鹸で洗うついでに、石鹸のついた手で洗面台を洗ってから流すです。洗面台はいつの間にか汚れてしまうものですが、都度洗っていればいつも綺麗な状態でいられます。やっているのは私だけかと思っていたら、綺麗好きで有名な芸人さんが同じことをやっていて、とても親近感が湧きました。改めて買うものはないので、ぜひやってみてください。では。これ、どういうことですか？
仮に、今の、私の住んでるアパートで、ね、これを実践したとしたら、ね、私死にます。
どういうことですか？
感染症で。
どういうことですか？洗面 台が汚い。
いや、汚ねえだろうよ。素手で洗面台。
じゃあ、どういうことなんですか？これ、一児の母さんは、洗面所で手を石鹸で洗うよね。ゴシゴシ、ミューズとかでね。
で、5秒も洗ってれば自分の手はもうスコッチバブル化するんで。ね。それでも
そ
う、いっ
の
ちゃ
石
うと。
鹸のついた手で、洗面台を洗うってい
そう。だから、もうよっぽど綺麗なんだと思いますよ。
ああ、そういうことだよね。
じ
躊躇
ゃ
な
ないと
く、
こんなことできねえか
できない。触りたくないも
そうでしょ？
ん。ブラシで、掃除する、一択。
真空用のスポンジで。
でも、黒猫さん、一回それをきれいにするじゃないですか。ブラシかスポンジで、一回めっちゃ洗面台きれいにするじゃないですか。
します。
で、次、洗面所で手洗うときに石鹸で手洗って、そしたら触れるんじゃないですか。
いや、抵抗あるわ。
どんだけ汚れんだよ、お前の洗面台。まあでもさ、自分でうがいとかして、ブエって吐くたりする洗面台じゃないですか。
そうよ。
触りたくない
タン
よ
ツボ
ね。
ですよ。
触りたくないですよ
大き
ね。
な。ただ、だから、よっぽど綺麗なんでしょうね。
でも旦那さんが、ブエってやってる洗面台でしょ？
そうですよ。
何でしたっけ？何ツボでしたっけ？
タンツボです。
単 通を、
素手でいっちゃうっていうね。だから、牛乳石鹸とかで、だから、真空用の別に石鹸ではない石鹸でやってるわけですから。
まあね、100歩譲ってあるとしたら、その手についた泡泡を洗面台のキワキワのところにこう、ちょんちょんちょんちょんちょんって、
もう、やんなくていいわ、そんなん
つけ
だった
ていっ
ら。
て、それを水で流すっていう、本当気持ち程度の、気持ち洗浄だったらいいですけど、手でゴシゴシできないっすわ、そんな、
無理。
浜ちゃんが言ってた高校じゃないんだから。
素手でなんか便器洗うみたいな。
絵としてもきついから、それ。
これはきちいな。
まあでも、今の時代ね、こういうこと言うとあれですけど、嫁にもらうならこういう方ですから。
そうですね。
これ何にも思ってないわけよ。旦那のタンツボを手で、いきますよっていう、その着替えがいいじゃないですか。
無理だわ。あと、たまに、食器用のスポンジでも、シンクいっちゃう人いるじゃないですか。考えられない。
考えられない。シンク行くなよ。
もう死のうとしてんの？お前って思うんですけど。
なんか一回シンク掃除したスポンジなんて、もう新品だろうが捨てますけどね。だってもうど
いや、
こに
もうそ
も、
のレベルよ。
そのぐらい汚いですからね、シンクって。
それを素手でやって、
行くよね、みんな。
その残った泡で手洗って、しまいですよ、この方は。改めて手を洗うなんてことはしませんよ。
はい、
ちょっと
次。
引き金先生、黒猫先生、毎週欠かさず安寧を享受してくださり、いつも本当にありがとうございます。ひろえと申します。ライフハックと呼べるかわかりませんが、私が日々行っていることをメールさせていただきます。ひろえのライフハック一つ目、リビングと寝室のそれぞれにティッシュを置いてのところまでは引き金先生とお揃いなんですが、私の三つ目のティッシュは洗面所の洗面台扉にかけています。洗面ボウルの汚れをさっと拭き取ったり、お風呂の湯気で緩んだ鼻をさっと噛んだり、洗面所のティッシュも地味に役立っています。二つ目、私は年中シャワー派なんですが、シャワーを浴びた後、壁や床など濡れた面をスポンジクロスで簡単に拭いてから出るようにしています。ちなみに髪や体もお風呂の中で拭いてしまって、バスマットもあまり濡れないようにしています。お風呂の中の水気を毎回拭いておくことで、ピンクカビなどもほとんど生えないため、お風呂掃除をほぼしなくても綺麗な状態が保てています。毎回の一手間で面倒なお風呂掃除の回数が格段に減らせるライフハックでございました。いかがでしょうか。よかったら試してみてください。ちなみにそんなお風呂タイムのお供も、もちろんお二人のポッドキャストです。ヘビーリスナーのヒロエでした。さよなら。
はい、ありがとうございます。この一つ目なんですけど、
はい。
問題外ですね。
いや、洗面台の扉便利じゃないですか。
もうびっくりしたけど、これ、は？引き金
なん
先
で？
生とお揃いなんですがって、で、私の三つ目のティッシュは洗面所って。
大ソロじゃないですか。
リビングと寝室のそれぞれにティッシュを置いてて、当たり前でしょ、そんなのは。で、三つ目のティッシュを洗面所に置きますって、当たり前だし、引き金先生とお揃いって言うんだったら、リビングに2個、寝室に2個、これで僕に並ぶんですよ。リビングと寝室それぞれにティッシュを置くって当たり前でしょ。
4個置いてんじゃねえよ。
何を言ってんの？ひろえちゃん、これ、洗面所に置くのは5つ目のティッシュでしょ。各部屋に2個ずつ置くっていうのが、僕が提唱してるティッシュ2個論なんですよ。ティッシュ南北論
なな
ん
る
です。
ほどね。そもそも解釈を間違っていたってこ
間違ってる。ほんで、廊下にも1つ置いてほしいですよ。寝室とリビングの間の。
あ、2個で。
もういつ何時何があろうが、埃を見つけようが、虫を見つけようが、汗をかこうが、もう何にでも対応できるのが、もうとりあえずティッシュ置こうっていう考え方なの。
いや、もう、一瞬で消えるやん、ボックスティッシュ買ってき
いや、
た
そう
ら。
ですよ。
全部あげるってことでしょ？ 5 個パックを。
そう。ただ減り方が全然違うんで。
ああ。
だからこの1個目はもう、ちゃんちゃらおかしいです。
あ、そうですか。
二つ目、これいいんじゃないですか？シャワーを浴びた後、壁や床が濡れてる面を、スポンジクロスで簡単に拭いてから、出る。
いやー、わかるんですけどね。後が楽になるって。
まあ僕は、シャワールームの換気扇がいいのか、カビたことがないので、とりあえず見た目にはね。ピンクカビとかが出たことがないんで、やらないですけど、濡れてる壁とか床を、スポンジクロスで拭くっていうのは、やった方がいいんじゃないですか。
いや、わかっちゃいるけどね。
おう。
もう、そのまま、ね、びしょびしょで出て、ってなっちゃうんだよ
これでも俺やってるな。このバスマットが濡れないように、自分の体を、手で、水気を切ってから出るっていう。これやらないですか？
バスマットっていうか、珪藻土なんで、うち。
珪藻土なんですけど、濡れないようにしてる。
いやー、珪藻土だからこそ別にいいんじゃねえ
い
か
や、
っ
なんか
てい
ポタポタポタポタ垂れるのなんか嫌じゃないです
う。
か。
でもそれを吸い込んでくれるのが珪藻土なんで。
だその前に、珪藻土へのリスペクトを込めて、湯船の上で、僕、ジャンプしてますよ。
いや、水切ってるってこと？
水切って
天空落としてるってこと？己を？
そう。あの、紙の水を、ジャンプすることで落とすっていう。うん、
いや
じゃあこれ、これやってないんだ。じゃあこれライフハックです。出る前に、湯船の中でジャンプ。
いや、切れてねえから。
これ切れるんですよ。ポタポタポタポタが結構落ちるんで。
ちょっと油断するともう、ピンクカビ生えてきちゃいますね。
まあ、絶対やんないですね、この猫さん。
わかるんですけどね。だらこになるって。
皆さんが言ってることわかるんですけどね、っていうのが多い、ね。
全部わかるんですけどね。
僕は無理かな、っていうのが多いか。猫の玉袋さん。いつもお世話になっております。私です。みんな大好きライフハックに私も参加したく送らせていただきます。お二人は体臭ケアはしていますか？加齢臭ではなくミドル脂臭なんていうものがあります。油の臭みと書いてミドル脂臭というものがあります。加齢臭は50代からミドル脂臭は30代半ばから出るようで、古い油のような不快なおいにのようです。自分がダメな部分と同じく体臭って自分では気づきにくいですよね。仕事から帰ってきたら工場のような古い油のような匂いがすると妻から言われて、ミドル脂臭たるものがあることを知りました。それからはシャンプーとボディーソープを体臭ケア用に変えました。ちょっと高いです。まあマシになります。シャワーを頭に当てながら頭皮を1分マッサージ、それからシャンプーもつけてマッサージ、必要であれば2度洗い。湯上がりはドライヤーでしっかりと髪を乾かさないと湿気で臭くなりやすいです。温風使用したドライヤーは、切る前に冷風で冷やすとドライヤーに優しいです。枕カバーは毎日変えましょう。以上、ミドルからの注意喚起でした。ということで、じゃあ、行きますよ。せーの。わかるんですけどね。
わかるんですけど。マッサージしてらんないでしょうよ。
枕カバー毎日変えてらんないでしょう。
まあね、汗をかいたら、こまめに、フェイスシート、ボディシート、しかも、銀イオン配合のやつで、まあ、こまめに拭く。
ええー、偉いじゃん。
ええー、ことはしてますけども、木こり現場で。
枕カバー、直接頭つけないんですよ。どうしてます？枕カバーって。
え？枕カバー？
ああ。
もう、チャックで締めるタイプですけど。
いや、そうですけど。どうしてる、どのぐらいのペースで洗ってるんですか？
うわぁ。気が向いたら。
ああ。そう、直接頭つけたらすごい、なんか臭くなる気がして、ね、僕タオル2枚敷いて寝るんですよ。
ああ。
で、その一番上のタオルを毎日変えてるんですけど。
うわ、もう、自家頭。
自家枕カバーはくっさいよ、それは。
いや、全然。
40歳が。
全然、ストロベリーフラペチーノみたいな。
まあ自分ではわかんないからな。
あと、マッサージって言ってますけど、僕、ここ1ヶ月マッサージできないぐらい、頭皮失神。
え？
押すと痛いやつができてて。
知らない。
ええ。で、ちゃんとね、シャンプーもしてるし。まあ正直枕カバーもリセッシュはしてるんですよ。毎日。で、何が原因なんだろうと思って、詰め替え用のシャンプーを、詰め替えて使ってたシャンプーの本体を、抱えてみたんですね。
はい。
そしたらすぐ治りました。
もう一回言って。どういうこと？
だから、詰め替えで使ってたシャンプー、本体を、捨てて、新しい本体にしたんです。
なんでそれで治るんですか？
だから、汚かったってことなんですよ。詰め替え用として、使ってた本体。だからあれ、本体を買ったとして、ずっと使えるわけじゃないんですよ、あれ。ちょっとずつ汚れていく。菌が溜まっている。
でもそれ誰も言ってなくない？
いやいや、みんな恥ずかしいから言わないんでしょうけど。
いや、その、暴露系 YouTuber とか誰も言ってなくないそれ。
いやいやいや。いや、だから、みんな、だから、ハンドソープとか、まあ、シャンプーもそうだけど、
うん、
ボディーソープ、
うん、
そういう詰め替え用のやつって、一生使ってんのか、どういうタイミングで、あ、じゃあ、これ自体を変えようっていう、なるのか、それ聞きたいんですけど。一生、
でもそこに、それがやばいんじゃないかってたどり着くって、すごくない？
もうそれしかないもん、だって。
いやいや
実際とちょっと汚かったし、見た目。
いやいやいや、枕カバーが原因だと思いますよ。汚いから。
いやいやいや、リセッシュしてるんで。枕カバーではない。
じゃあそのリセッシュが、失神に、うん、だから。
いやいや、治ってるから。
頭を綺麗に、あ、治ったのか。いやいやいや、それ関係ないと思うけどな、その、まあまあ、汚かったら本体変えていいんだけど、その、シャンプーが、シャンプーボトルの中が汚いから頭が湿疹で初めて聞いたんですけど、多分違うと思うけど。
いやいや、汚かったんじゃないの？だって
たまたまいろんなことを直して、ちゃんとしてたから、どれかが聞いたっていうだけで、詰め替えは俺関係ないと思うけどな。
いや、それはそう思いたいだけでしょ。一生使いたいだけでしょ。一回本体良かった
ら。いや、俺結構銘柄変えるから、詰め替え用そもそも買わないんですよ、あんまり。
買わないんだ。
うん。
いや、ハンドソープとか、ボディーソープとか。
とかね。
もう僕、大抵詰め替えなんですけど。
うん、
で、もう、もう50年買わなくていいやと思ってるんですけど。やっぱ変えてるんだね、みんな。そういうトラブルが起きないってことは。
そうじゃないか。ただ、それは関係ないと思うけどね。
いやいやいや。え？
リセッシュ？
リセッシュアレルギー？
いやいや、なんか違う要因があったんだろう。季節なのか。
いや、でも、相当使ってたよ、俺。その本。
いや、でも、シャンプーボトルの中が汚いって意味わかんないから。そこ虫来ないから。
いやーね、入ってくんじゃないかな。開けた瞬間に。多分。
次どっちだっけ？
ひきがね先生、黒猫先生。こんにちは、ゆうたろう写真館と申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。自分も何かメールを送りたいと日々考えておりましたが、ついに送るネタが見つかったのでメールします。私のライフハックは、調理中に出た生ゴミを冷凍庫で保存するです。すでに出ていたらごめんなさい。
出るか！
特に春から夏にかけて、流し台に生ゴミを溜めておくと、コバエ等の虫、匂いの発生源になります。が、生ゴミを冷凍庫保存することで、その二つが解決される、かつ、パッと見のキッチンも綺麗になります。新社会人の皆さんのお役に立てれば幸いです。今後とも200個目のパンドラ楽しみにしております。では。
これ、どうなんすか？あるあるなんですか？調理中に出た生ゴミを冷凍保存する。
いやいやいやいやいや。そんな、フリーズ生活を送ったことないんで。いや、これは初めて聞きましたけど。
ああ、じゃあ、ゆうたろう写真館だけがやってんのか。なんか三角コーナーに生ゴミがあって虫が溜まるのを、
うん。
防ぐにはいいのかもしれないけど、なんか、冷凍庫の中に腐敗したもの入れたくないな
腐敗したものっていうか、もう使わなくなった芯とか、
うん。
端切れをすぐ冷凍するってことですよ。
はい、はい。
だから腐ってはないんでしょ？
普通どうしてんの、みんな。ほっとくのか。
普通は、だから、その三角のところに入れるとか、
うん。
縛って、小袋に、まあ入れて、縛って、
はいはい。
捨てるか。
ディスポーザーみたいなのがある家はね、やったらいいんですけど。
ええー。いや、これはまあまあまあ、なるほどなと思いますよ。
ああ、やる。
理にか、いやいやいや。いや、相当で、スペースがあったら、いいんですけど、
うん、
冷蔵庫自体がでかくって。そもそも埋まってるんでね、冷凍食品で結構買うんで。
うん。
そこにゴミを共存させたくないっていうのはありますよね。
ああ。 俺
だからそ
は、
の、
なんとなくなんですけど、紙袋がたくさんあって、その中になんか、キャベツとか白菜の芯とか入れて、それをゴミ袋に入れて、次の金曜か火曜絶対出すぞって決意するっていうやり方なんですけど。それ逃
もう
したら虫湧いちゃうんで。
決意表明はいいんですけど
そう
ね。
そうそう。ああ、というところでね、ズームが切れてしまいますので、まだ何通かメール紹介できてないので、この脳みそないまんのメールめっちゃ、紙メールなんで、来週読ませていただきます。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。